ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日も暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にこれ東京中東かなっていうぐらい 暑くて、もうこんなに昔暑かったかなって毎年思うんだけど、本当に暑いですね。とてもじゃないけど、ね、スーツなんて着てられないんですけど、ケースによっては頑張ってきているという今日この頃でございます。妻と息子はもう軽井沢に避難してしまいまして、私も今週来週は行ったり来たり、する感じでございます。この時期軽井沢はね、よくねテレビでもね、軽井沢も暑いですとかつって、東京と変わりませんとかって放送してるんですけど、基本的にその彼らが放送してるのって軽井沢のその駅前とかね、なんかコンクリートがバーって張ってあるような、そういうアウトレットのところで取材してたりするんで、こう東京と変わらないですって言ってるんですけど、実際に軽井沢って別荘地なんで、人がいるところってもっと森の中なんですよね。でそうするともう10度ぐらい、気温が違うんで、ああなるほどな、軽井沢がなんで昔から避暑地として繁栄してったのかって、こういうことなんだなっていうのをね、僕毎年感じるんでね、まあ報道本当いい加減だな、まあ、暑いって言いたいっていうのがね、もうね結果力っていうか、もう取材の方向性が決まってるから、暑いですってやりたいから、ああなっちゃうんでしょうね。まさか森の中が涼しいって知らないとは思わないんでね、まあまあすいません、話が、それましたが、はい、今日はね、最近ねすごくこう思うんですけど、我々の仕事はお客様のそのアジア新興国市場におけるね、シェア拡大とか売上拡大とか、まあ、それをご支援するっていうのが、僕の仕事なんですけど、すでにねほとんどのお客さん、新規で、これから参入するっていうのも当然あるんだけど、それってほんの一部でね、ほとんどがもうすでに参入をしていて、ただうまくいかないのでご相談いただくっていうケースで、じゃあなぜうまくいかないのかっていうことを可視化して、で、ファクトを可視化して、そこに対して対策を打っていくっていうのが、我々の仕事なんですよね。でその中でこうすごく思うのが、その物事を非常にこう複雑化しすぎているっていう問題と、あとその、解決策に対して何かしらこうできない理由を挙げるという、この2つの問題がね必ず起こるんですよね。でこれは社内でも社外でもというか、その我々のその社内でもそうだし、お客さんの中でもそうだし、で僕はなんかブレイクスルーってこの2つをこうしっかり取り除いていくことだと思っていて、ものすごく難題なものに、誰もが達成したことのないね、難題に挑んでいくというよりかは、もう問題は実は非常に近いところにあって、実はもう薄々気づいていて、やるのかやらないのかみたいなところに結構多くの問題は僕はあるんじゃないかなというか、あったんじゃないかなというか、まあ実際に、今までのそのプロジェクトの中でやっぱりそういうことが多かった。 で、まあ、まず大前提としてこの番組でも散々お話ししてきましたけども、そのファクトを可視化するっていうことをしてなさすぎ、要は知らなさすぎっていう問題がまず絶対的にあって、なんでそんなことも知らないんですかっていう、問題がやっぱり多いので、しっかり調査をやるっていうことはね、まず大前提で、事実を明らかにするっていうことがね、まあ、めちゃめちゃ重要なんですよね。で、事実を知らないので自分たちが、知っていることを前提で解決策を探ろうとするんで、かつ確率論が下がっちゃうんですよね。で、しかも自分たちが知っていることの多くは現地のことというよりかは自分たちが今までやってきたバックグラウンドのこと、まあ日本に長ければ日本での経験がベースになるし、欧米が長ければ欧米の経験がベースになるし、でも今我々が挑んでるのはこの ASEAN のこの国のこの都市の話でしょということになってくると、やっぱりそこのズレが大きく出てくるわけですよね。なので、まず知るっていうことは大前提としてまああるわけですよね。で、その中でそのややこしく考えすぎる、深読みしすぎる消費者を、もしくは市場を、流通を、競合を、で結局僕常に自分自身にも社内にも言い聞かせるんですけども、そのマーケティングって誰に何をどう売るかっていう、これを考えていくことがまあ、マーケティングなわけですよね。で、シンプルにその誰に何をどう売るかって考えた時に、その誰にっていう、まあ、今消費財、食品、飲料、菓子、日用品、等の、消費財を前提に話してますけども、もうこれ中間層以外ないわけですよね。で、ここからやっぱりそれるっていうのが、まあ、必ず議論になるんですよね。中間層のど真ん中に行かない、で 上振れしていく、で、なぜならば、製品がという、そこからまあ入ってくるわけなんですよね。で、ここのその概念を変えていかないと、これってさっき言った1番と2番が結びついてるんですけど、まあ、難しく考えるっていうことと、あと何かしらできない理由を考えていく、まあ、中間層が重要だって、だって数字がそう示してるわけじゃないですか。爆発的に拡大する30億人の中間層が重要ですよって言っているので、中間層を狙う以外なくて、で、消費財メーカー FMCG はいかにたくさんの人にいかに早い頻度でいかに永遠に繰り返し買い続けてもらうかが、まあ、ビジネスの肝なわけですよね。そうするともうこれは数の勝負で、富裕層とかお金持ちとか全く関係なくてね、お金持ちだろうがお金を持ってない人だろうが毎日食べるし飲むし使うので、もう数のビジネスなわけですよね。で、そうすると絶対的に中間層から逃げるという戦略はもう戦略としてそもそも間違って、自分たちの商品が高いんで狙えないんです中間層っていうと、もう高いのを変えるしかないわけですよね。で、日本からの輸出でやってるんで、日本からの輸出でやるのを変えるしかないわけですよね。まあまあ現実的には輸出である程度やって、で、ある一定のところまで行ったら減産減販をしていくわけですけども、ここでね、やっぱ必ずこう引っかかってくるんですよね。なので、僕はそのシンプルに考える、そんなに深読みしなくてもマーケットはそんなにこうなんだろう、コンプリケーテッドな市場じゃない、ないですよと、複雑な市場じゃないですよと、で、もっとシンプルに考える必要があるし、あとそのできない理由をやっぱりいっぱいつけちゃうので、そこを取り除いていくっていうことが、まあ、一つのブレイクスルーにつながっているなというふうに、で、なんかね、当然のように議論やめちゃうんですよね。いや、もううちはこれしか作れないんでっていうふうになっちゃうと、もう狙えないじゃないですか。伝統小売狙わないっていう選択肢がもう確定するんですけど、 ASEAN に行くのに伝統小売狙わないなんていう戦略はもうそもそもないんですよ。ちょっと俯瞰してマーケティング全体考えた時にね。でそうすると何そこで議論止めてるのっていう、まあでもそれを議論することがこうタブーとなっていく、まあこれが、いわゆるそのグループシンクっていう、まあ、あのやつなんですけどもね、あのいわゆるもうそっちの方向の話はしちゃダメだというふうにこうグループの中でこう一人のね権力者が、そういう方向にあの導くので、それに当然ながら周りもこう引っ張られていくみたいなね。だからまあ何ですかね、あのそこもシンプルに、そこをついていく、とにかく知らなさすぎるっていう前提があって、で複雑に考えない、その複雑なモデルじゃないんですよね。消費財を ASEAN で売るっていうのはもうすでに欧米メーカーがたくさん散々、1980年代からやってきてて、すでに何千億円1兆円を超えるようなアジア中国の、消費財メーカーもやっていて、そこにはたくさんの成功事例失敗事例が出てるので、誰もチャレンジしたことのないようなことをやるっていう話ではないので、可視化をしていくと、答えはそこにある程度あるという、だからあの複雑に考える必要はなくて、であともう一つはそのダメな理由 をまああのずっとこう考えていく、中間層からそれるっていうね、このここがやっぱりね一番の要因じゃないかな、日本の消費財メーカーはというふうに思いますね。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。